始まりましたインディーズナイト 83MHz アイ&うらら FM、 毎週火曜日21時から1時間レギュラー放送でお送りします。
この番組はインディーズファンとアーティストを結ぶ新たな才能を応援するコミュニティ番組です。今週第3週目は声優
横尾美穂と
山田瑞希と
北垣達弘がお送りします。
はい、ということで、はい、11月だって
もう、秋
真っ盛りでね、まあ、秋なった
秋か
なんかね、この間はね、なんかもう秋じゃ、うん、まだ秋じゃないよみたいな。い
や、逆にもう11月になったら冬じゃね。
ちょっと待って、話ね、秋秋だよね。ダメだ、
秋秋、あ
っと、おっと、やべえ、やべえのが
始まっておりますなという感じで、ね、
やべえやべえ、するしよ、するしよ。秋にしよ、秋の話でしょ。前回できなかったからね、秋。
そうだ、秋食欲の秋、
睡眠の秋、
睡眠
読書かな。
誰もスポーツとは言わない、
ね、スポーツはだって毎日してんじゃん。
はい、
してんの。
え、何をしてるの。
え、なんか走ったりしないの。
あ、そうなんだ。
あ、
誰の情報それ知らねえ。
知らない、初めて聞いた。
あ、でもスポーツもいいね。あ、なんかみんなでスポーツ対決とかやりたいな。
お、あそれ
ラジオ、あ、スポッチャとか行く。
え、それラジオでお届けすんの。
あ、違う、それは
あ、個人的に、
うん、で、なんかやって、うん、どうだったよっていうのをラジオでお伝えするとかね。
いやいや、それは中継しようぜ。
あ、おいおい、
中継か、
中継になりそうだ。
まあね、いろんな秋ありますけども、なんだっけ。
え、そんな今切り替えたよね、話切り替えたのに。それでその流れいくの。
うん、秋だって。
あ、分かった、じゃあもう今日のメニューいっちゃうよ。
オッケー、
行きましょう。本日のメニューは横尾美穂の気まぐれボックス、はい、ラジオドラマすすめラジオ放送部、うん、第7回、うん、ゲストをお招きしてお送りするリスペクトチョイス、たっつぁんが見ちゃいましたと盛りだくさんでお送りします。
それでは今夜もインディーズナイト最後までお楽しみください。この番組はアーズプランニングの提供でお送りします。横尾美穂の気まぐれボックス。はい、ということでこのコーナーはですね、ボックスから引いたお題を我々が気まぐれにお話ししていくコーナーです。
はい、ようちゃん大丈夫。
何が
もう結構やってるのにすごいたどたどしい。
ちょっと機械音だったよね。
あ、本当。
心配になるよ。
そういう感じにしたの。
あ、なるほどね、
うん、はい、ということで、ね、早速
いきましょう。
いきましょう。
1個目、
うん、
はい、引いてくよ。
はい
はい、
はい、はい、じゃん、山登り。
お、山登りか。
山登り、
山登り、懐かしい、うん、
懐かしい。私秋にね、
うん、
山登りをした。今年じゃなくて。
ああ、でもやったんだ。
そう、
うん、
したのね。
どこ
高尾山。
ああまあ高尾山はでもね、
メジャーなところだしね。まあ歩きやすいって話だし、
う
ん、
そう、歩きやすいから高尾山に行って紅葉を見て、
うん、
でなんかね、高尾山秋に行って、
うん、
行ったんだけど頂上まで行くじゃん、
はいはい、
頂上まで行くとなんかさ、美味しい、頂上でしか食べられないお店とかあるんですよ、ね、うん、でもなんとその前にさ、いろいろの知ってるお店が。
あ、なるほど、
ね、例えばお団子のお店とか。
あ、はいはいはい、テレビとかでは見たことある。
そうそうそう、だからね、うん、お団子のお店とかがあるからそこで食べる、買って食べるじゃん。
ちょっとお家が見えてくる感じあるけどこれ。
もうその通り。買って食べるから頂上に行って美味しいものを見っけてもなんと入らないっていう、
このそそらないみたいな。
そう、あ、なんかキノコ汁とかあったの。
あ、うわ、
キノコ汁最高じゃん。でも入んねえなってなって、っな、そう、なんかね、毎年のごとくそういう感じで心残りが残っていくんですよ。
何さ、増えてくの。
そう、なんかその前はあの麓のイタリアンのお店でパスタとか楽しんで、うん、じゃあ登ろうっつって登って、うん、でそれで あの頂上まで行くんですけど、
うん、
なんか その時はキノコ汁を見つけられなくて、
ほう、
で、まあ、そのまま団子とかも食べず、もうお腹いっぱいだから、ふもとでもうすでにお腹いっぱいだから、
ナポリタンしかない、
そうで団子も食べず登る。そしたら次はキノコ汁の存在を知らず、お団子を食べてお腹いっぱいになる。でもうね、今年はね登れるかなみたいな。
ちょっと登りましょうじゃん。
登ります。
登ってください。う
ん、だからちゃんとあのルール決めたらいいよじゃん。だから団子は食べない。
団子は食べない。
だからもしかも行ってから降りてくるときに食べるとかね。登り切ってから。
登るまでは食べない。
そう、登り切るまで頑張って降りてくるときにゆっくり降りながら食べていけば逆になるじゃん。
なるほどね。
食べ始めて行って終わるんじゃなくて、
うん、
だったらキノコ汁食って、うん、団子食ってお腹いっぱいでイタリア食えねえなぐらいの。
でもキノコ汁食べて団子食べれる？
いや知らねえよ。
知ら
ねえ
な。
知らねえよ。
何二人は登山とか。
登山ね、あの本当に子供の頃に行ったんだけど、
うん、
いやでもあの知らないと思う、あの地元にある高い山で、
うん、
1200ぐらいあるね、多分1200メートルぐらいのちょっと高めの山。そうそうそう。で、俺確かその時小学校2年生だったかな。
ちっちゃい、結構
体力無尽蔵なのね。
お
無尽蔵で、まあ、家族で行くからさ、まあ
うんうん、
でも父も母もちょっと待って待ってっていう。
で俺がもう、そう、
はるか上の方でまだみたいな感じで言うんだけど、
かわいい、
まあ、今言ったらもう、うん、ちょっと寿命縮むかな。
そんなに、
うん、
でもね、登山今年も行きたいな、ね、紅葉がね綺麗なシーズンにね。
いやそうだ
ね水吉は、
うん、俺はなんて言ったって俺富士の麓の子供ですよ。
あ、
小学校の6年生になるともう富士登山は強制というかもう学校の行事としてある。
そうなの？
登ったことあんの？
ね、だからね、富士登山みんな登ってるはずなんだよ。
一番上まで、
だから一番上までだったかね。なんて言ったって俺あの風邪ひいて休んでるからさ。俺はその富士登山がある学校の中でも登ってない人間だから。
マジか。
おいおいおい、
もったいない。
以上です。
じゃあね、
次行こう、
ね、富士登山もね、いつかね叶うといいね。
ちょっとやってみたいな。
本当だね。
富士登
山、よいしょ。じゃん、
はい、
アイス。
アイス、
アイス若干ちょっとずれちゃってるけど、
でも冬アイスってね、
冬アイスがある、
ね、冬のアイスって美味しくない？
うん、
いやいいよ、こたつで食うアイスほどね、罪深いものない。
あ、それはもう
罪深い、ね、本当に。
だからほら、はあね、
ちょっといいやつね、いいやつあるね。
あれもね、冬専用のアイスとかを結構ね、
ずるいよね、ああいうの。
いいやつ、いいやつ。レディ？
え？
あ？レディーじゃなくてハーゲンの方？
あ、そうそうそうそう。
あ、
なんかさ、
冬っつったら雪見たい、言っていいのかな、うん、雪見で大工のやつじゃないの、
まあまあ、雪見の等身大のね、はい、うん、あります。
等身大なのかな、分からんけど。
そう、
うん、
アイス、
うん、でもそうそう、ちゃんとね、そういうのが
ある。あ、だけどあるね、
今ある、好きなのある。
好きなの、あ、最近はね、あれ、うん、コンビニに売ってる、
うん、
マカロンのアイスが好き。
ああ、あるね。
ありますね。
最近ちょっとお高いんだけど、
うん、あるあるある。
たまにご褒美とかで。
だからなんか最近は本当アイスって夏のものだけじゃない
よね、うん、そうそうそうそう、冬限定とかもあるじゃん、
あるね、
本当ね、年から年中楽しめる、ね、
めっちゃ食べちゃうの、アイス、
ね、今の時期だと芋関係のやつない？焼き芋風のさ、モナカに、
うん、そう
芋のペーストとアイス入ってる、ハサンドされてるやつとかさ、
うんうんうん、
美味しいの。
ねえ。キャラ変わるな。
買える顔。
買える顔。
ね、
今日
あれ、板チョコアイスとかも好き。
あるね。
あれ、ね、板チョコアイスってあれでしょ？見た目チョコレート。
そうそうそうそう。
で、中にアイスがちょっとだけ入ってるやつ。
そうそうそうそう。
ほぼチョコレートだよね、あれ。
本当におやつだね、あれはね。
あれも大好き。
美味しい。美味しい。
めっちゃ冷やしてたね。
好きあれ。
ありますよ。
ほら、広がるじゃないか、アイス。
ごめん。いや、俺、別に否定したわけじゃないから。
もう一個ぐらいいけるかな。
行こう行こう。
いいよ、いいよ。
おい、
お、でかい、
でかいの選んだね。
これやばい、
やばい、
おいおい、なんかちょろっとせめてもうちょっとオフにして。
はい、オッケー。じゃああ、これお便りですね。
おお、
仲間ネームマニアモドキさん、こんばんは。電車の車内アナウンスといえば鼻声というイメージはありませんか？ネット上でも気になっている人が多くいるようでした、うん、ということで調べてみました。ん、そこには有力な説も含めて3つの説がありました。その1、聞き取りやすい周波数に合わせた説。人間の耳は2から4キロヘルツの、周波数域が一番聞こえやすく、鼻声がちょうどその周波数域だということです。その2、昔の放送機器の性能が悪かった説。 昔の車内アナウンス機器は性能が悪く雑音が入りやすかったため声のトーンを下げて歯と舌をつけないように話したら鼻声になった説です。
ほう。
でその3、乗客の話し声と区別するため説。
おお。
普通にアナウンスすると乗客の話し声と区別がつきにくいので鼻声になったという説です。
うん、
いずれの説にせよなぜ鼻声にするのかというと聞き取りやすくするための工夫だったようですね。
うん、
ってことでぜひサードの皆さんも鼻声アナウンスにチャレンジしてみてください。
よく喋る、よく言えました。
僕は間違う説聞いたことありますね。
何、
その
4が出た。
その4、まあ、地方の方が来た時に、うんうん、その何弁何弁っていうのあるじゃないですか。
あるね。
そういうのを統一化した結果、うん、ああいう感じの喋り方になったっていうのを聞いたことあります。
だから発音とかをってこと。へ
え。どれもありそうだからな、
うん、
なんか
ね、
まあ、どれもが合ってるのかな。多分いろんな意味があってやってるんじゃない、
ね。うん、まあ、でも、まあ、この、マニアもどきさんも言ってくれてますけど、はい、いずれの説にせよなぜ鼻声にするかというと聞き取りやすくするための工夫みたいですね。
いや、なるほどね。これが聞きやすい。
で、ってことでぜひサードの皆様、はい、鼻声アナウンスにチャレンジしてみてください。
はい、じゃあお二人やってみてください。
さっきからやってるけどもね。
さっきからやってるの。
やってる、やってる。それ
えなん
違くね。
え、もっともっと、え、どこからこんな感じだったからね。これ違くない。
それ聞き取りやすいのか。
若干手つこう。
バトなんか言えないよ。
ん、バトな、
まあ言えないよね。
ま行まみむめも。
いいよ、そのままやって。
なんで、なんで私だけやんの。
いいじゃん、
いいじゃん。ね、サービスだよ、サービス。
誰にサービスなの。
聞いてる、くださってる。いや、聞いてくださってる。
鼻声フェチの方も
いるの
かな。
いい鼻声だわみたいな。
やい、出発進行。そういうこと。
あ、悪くない。
あ、悪くない。
本当、うん、アナウンスできるかな。
できる、できる。
やった、そういうの来ない
かな。最後にじゃあちょっとやってみて。
やってやって、それで締めよう。
以上、気まぐれボックスでした。そしてここで曲振りいきます。ポルノグラフィティさんで夕日と星空と僕は。
インディーズナイト
進めラジオ放送部
第7話7日目のセミ太郎。
カレンダーもどんどん変わっていってもう11月。というわけでラジホー部の文化祭のビッグイベントである芸術鑑賞会、準備も順調に進み、いざ本番がやってきました。あー、小さい子がいっぱい。
あ、あっちで仮面ライダーごっこやってる子いんじゃん。混ざりてー。
たっちゃん、仮面ライダーわかるの？
うん、俺は仮面ライダーよかレンジャー派でした。あの登場の仕方たまんねっすよね。
何色のメンバーが好きだったの？無難にレッドとか。
あ、何言ってんすか、バイオレットパープルっすよ。
待って、そんな色のレンジャー聞いたことない。
え、ミポリン知らないんすか？釜飯戦隊炊飯ジャー。
初めて聞いたよ。
ほーら、くだらないこと話してないで。くだらないとはなんすか、先輩。もう、パイセン炊飯ジャー、もうめっちゃかっこいいんすからね。
いいからほら、しっかりしなさい、ほら。
あ、うっせ。
へー、実際に園児たちを前にすると緊張しますね。
お、そう？いつもとそんな変わんないっすよね。
二人とも前に出ないじゃん。パネルの後ろで声当てるだけじゃん。
いや、こういうのは女の子の方が受けがいいから。
子供番組のお姉さんのノリで行けば大丈夫っすよ。
うまくできるかな。
ほら、園児たちが待ちくたびれておるぞ。
レッツショータイム。
うわ、急に押さないでよ。皆さん、こんにちは。
こんにちは。
今日はお姉さんたちが読み聞かせをします。
読み聞かせ、また桃太郎かな。
俺野球したい。
ぐ、ただの読み聞かせと侮るなかれ少年たちよ。今日聞いてもらう話は少年たちの聞いたことのない話である。
ミポリン、キャラ緊張のせいでキャラが迷子になってるっす。
お、おふん。みんなは夏によく外で鳴いてる虫知ってるかな。
俺知ってるよ、ウスバカゲロ。
ごめん、外れ。っていうか逆によく知ってるね。
ウスバカゲロってなんすか。
アリ地獄の進化系。
もっとみんな知ってるミーンミーンって鳴く虫、今日はセミさんのお話です。
あー、俺捕まえたことある。
みんなはセミさんがどんな風に生まれるか知ってるかな。実はセミさんは木の幹に埋められた卵から生まれてきます。
メキ、バリバリマグロ。
シャバの空気はうまいずら。
ちょっと、小さい子が見てるんだから、ちゃんと台本通りにやって。セミさんは生まれると、一生懸命木の幹を通って、土の中へ潜ります。
よいしょ、こら、しょ、どっこいしょ、の、しょ。
もぞ、もぞもぞ。
やっと着いた。ここがオイラの拠点だ。しばらくは木の根っこの汁をすすりながら生活するぞ。引きこもり万歳。
セミさんは一生のうちの大部分を土の中で過ごします。だいたい7年くらい、小学校1年生になるくらいまでかな。
早く成虫になりたい。
なんかこの言い方、どこぞの妖怪人間みたいだよね。
実はセミさんは土に潜った後も危険がいっぱい、モグラさんたちに襲われて死んじゃう子も多いの。
ぎゃー、うまそうなごちそうだぜ。
待て、早まるなモグラボーイ。話せばわかる。やだ。あ
ー、やっとの思いで成長して土から出てきても、外には天敵がうじゃうじゃ。自分の寿命を全うできるセミさんはほんの一握りしかいないのよ。
セミさんかわいそう。
ずっと引きこもってればいいのに。
そういうわけにもいかないの。だって土から出てこないと子供が産めないでしょ。セミさんが子孫を繁栄させるためには、危険を犯しても成長して土から出てくるしかないの。
なんとしても俺の子を作ってみせる。
セミさんかっこいい。
大人になったセミ太郎は運命の相手を探すべく力の限り泣いてメスに求愛します。
みんみんみん、チラ、君かわいいね。みんみんみん。
そう、夏にけたたましく泣くセミたちはいわばプロポーズ大作戦の真っ最中。まだ見ぬ運命の相手、俺はここだと自分をアピールするの。はあ、なんて情熱的なの。まさに魂のメッセージ。これぞラブソウル。
ミポリン、恋愛の話になると急に人変わるよね。
そして無事運命の相手を見つけたセミ太郎は幸せな愛を育みます。
盛り上がってるっすけど、いつからセミ太郎って名前になったんすか。
ついさっき。
役目を終えたセミ太郎は短い人生を走馬灯のように思い出しながら、その一生を終えるのでした。
これが本当のセミファイナルってね。
セミファイナ
ル。お、思ったより感動受けてる。
みんなもセミさんを見つけたらうるさいなんて言わず応援してあげてね。こうして芸術鑑賞会も無事に終わり、子供たちにも喜んでもらいました。
ドキュメンタリーもいいものだろう。
まあ、案外悪くなかったです。
なんかグッとくるものがありますよね。生命の神秘っていうか。
そうだろそうだろ。じゃあ次は殿様バッタとかどうだ。
虫はもういいよ。ビッグイベントを2つも終えたラジホーブ、2人ともどんどん仲良くなれてる気がする。もうすぐ2学期も終わっちゃうけど、また新しい取り組みに向けて3人で頑張ろう。ラジホーブ
ー、はい、
お
ー、はい、お疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。
はい、そしたら今回は早速、うん、ようちゃんから告知があるそうです。
そうですね、告知がたくさんあります。ということで、まず最初1、ラジホーブのですね、あ、さっきやったね、うん、ラジホーブのね、VR ドラマをですね、現在我々制作中です。
お
ー、なんで今後ね、 VR ドラマとしてラジフォーブが見れちゃうっていうことなんで、皆さんこれから情報をですねお待ちください。はい、そして10月30日に放送されましたラジオドラマドラマナイトのラジオドラマ秋雲に霞む月、こちらはですね3部作の中の3作品目となっていてですね、最初の作品は5月にやって、私も出させていただきました。で、次が7月にやって上原つづさんがやって、そして今3作目がですね、なるみまなみさんがやったんですけども、なんとこの3作品がですね、うん、今度長編作になります。
お、
はい、その長編作をですね、まだまだこれからどんどん制作していきますので、 こちらでもねどんどん宣伝していこうと思ってますのでまたお待ちください、はいはい、そしてこの長編作のなんとイメージソングをですね、うん、私横尾美穂が担当します。
パチパチパチパチパチ、
はい、でこちらはですね、メロディーを作っていただきの作詞は私がやろうと思っておりますので、うん、はい、そちらもですね いつか
そんなそんなざっくりな近日中には公開してくれねえの、
うん、現在制作中、
あ、鋭意制作中、
うんうんうん、
そう、つ言うてもね俺らもあの10月のイベントの時にね、
うん、
あのそう メロディー
そうなんですよ、
まあね、聞かせてもらったんだよね、
そうそうそう、先月のね誕生日イベントの時にメロディーだけはできてるのでじゃあちょっと歌ってくださいって言われたので、
うんうん、
歌詞はないですけど歌わせていただきました、
うん、そう、いや、貴重なものをね聞かせていただきました、
かっこよかったよ、
うん
うん、
かっこよかったの、
かっこよかった、
そうだからあれに歌詞がついたらどうなんのかなって
楽しみだね、
そうで、それがようちゃんが作った歌詞なんでしょ、
本当だよね、
それは楽しみよ
頑張る、初めて作詞なんてするんでですね、わからないことだらけ、
うんうんうん
うん、ということでね、情報がね盛りだくさんあるんですけれども、ね、インディーズナイトとかでも随時お知らせしていきたいと思いますので、はい、皆さん要チェックということで以上告知でした、
はい、ありがとうございました、
はい、
はい、じゃあもう曲紹介いっちゃおうかな、
おう、
はい、今回流す曲は高橋ひとみさんで青空の涙です、聞いてください、どうぞ、リスペクトチョイス、
イエーイ、
はい、はい、今回も始まりましたリスペクトチョイス、はい、このコーナーは私たち3人が尊敬リスペクトしたいゲストさんをお呼びして楽しくトークをしていくコーナーです、
はい、
はい、11月の今回はですね、
はい、
実はですね声優さんは今までも何度か来ていらっしゃるんですが、
お、
実はですね声優でありながらコスプレイヤーでもあるという
なんて
ちょっとね気になるよね、
あららら、
お、そろそろ来るんじゃないかな、
うん、
コンコン、
お、
のガチャ、どうもお邪魔します、
いらっしゃいませ、
いらっしゃいませ、
はい、ということで今回のゲストは、
はい、
クロスサリアさんです、よろしくお願いいたします、
よろしくお願いします、
はい、ありがとうございます、拍手ね、
はい、うん、
はい、しましたらですね、先ほども案内させていただいたんですが声優でありつつコスプレイヤーでもあるということなんですかね、
う
ん、
はい、そうですね、趣味でずっともう高校生の時からコスプレしてて、
今
も、
は
い、そうですね、
あ、そうなんですね、
すごい、
あ、それはもともとコスプレイヤーをやりたくて声優と並行してやってた感じですか、それとも
そうですね、コスプレはもう本当に趣味でなんかやってみたいなって思って始めて、
はい、うん、
まあ、声優の方はもともと夢声優になりたいなって思ってずっと目指しててっていう感じですね、
そうなんですねいやだからちょっとねこれはいろいろ聞きたいことがね、
そうですね、うん、コスプレイヤーさんだよ、ね、
まあ、声優さん どっち言ったらいいのかねちょっと困っちゃうんだけど、
いやどっちにも興味がある、
そうそうそ そう
だ、ね、
どっちも、じゃあもう早速ね、
うん、
一問一答の方聞いていきましょうか、
いこう、
はい、じゃあ一問一答言っていくんで、あの矢継ぎ早に10問質問させていただきますので、ね、掘り下げの方は後で行わせていただきます、
うん、はい、はい、
それではいきます、一問一答、みんなから呼ばれる愛称は、
はい、サリアンヌって呼ばれています、
華やかんね
デデン、
自分の性格は、
性格は負けず嫌いなとこと、あとは温厚だってよくなんか言われますね、
お、好きがなさそうですね、
デデン、
チャームポイントは、
笑顔です、
有料です、
ディディン、
最近のマイブームは、
古着屋さんを巡るのが最近好きですね、
目利きのクロス
ディディン、
異性のドキッとする仕草は、
そうですね、なんかこう服で汗を拭うのとかいいなって思いました、
おーっとありましたね、
ディディン、
あなたの癒しは何ですか、
はい、動物の癒し動画を見ることです、
わかる
デデン、
好きな言葉は、
継続は力なり、
うん、止まっても走れ、
デデン、
今の職業を目指したきっかけは、
はい、アニメと歌を歌うことが昔から好き で声優になれればなればアニメにも関われて歌も歌えるって思ったので目指し始めました、
デデン、
今後の目標は、
アニメに出演することです、
自分をぶつけましょう、
デデン、
今の自分に一言、
これからも頑張りましょう、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、そしたらですね、この中からじゃんじゃんちょっと聞いていこうかなと思うんですが、りょうちゃん、
うん、
この中から何を聞きたい？
何を聞きたい？
悩む？
悩む？あ、マイブーム、
お、
古着屋さん巡り、
あ、
わかる
ようちゃんが、うん、はい、あの共感してるんですが、古着って例えばどういうのを、
そう、それな、
なんか、なんでしょうね、コスプレとかに使えるような古着とか、なんか靴とか、なんかやっぱ中古で買った方が安いなって思って、似たようなのないかなって、いろんな古着屋さんを送ってとか。
ああ、そうなんです、コスプレって。そうです、すみません、ちょっと戻っちゃうかもしれないですけど、うん、コスプレって例えばどういうアニメキャラとかを勝手に
アニメキャラですね。
あ、それを古着屋さんで探されるというのは、
なんか靴だったりとかは結構なんだろう似たものみたいそれに使えそうな
ベースが近いもの
ベースみたいな。そうですね、そういうのがある、古着で安く買えたらいいなってなるじゃないですか。ちょっとでも節約はしたいので、やっぱり
でもそれ本当にすごいですよね。逆にそういう方がすごい、
ありきたりの、その例えばもうアニメキャラの衣装としてあるものだったり、
ものじゃなくて、
一からもそういうものを作ったとかじゃなくて、今あるものからそういうキャラクターを作り上げていくってことですよね、そのキャラクターの。
そうですね、
すごい。
それを高校生の頃からずっと趣味でやってらっしゃったってことですか？そういう、
そうです、衣装自体は結構買っちゃうことの方が結構多いんですけど、うん、最近はちょっと自分で作ったりもするように。
すげえ、すげえ
女子力、
はい、
すごいね。
やべえよ、
やばい、探すの大変そうですね。なんか巡り合わない時とかあります？
そうですね、その時はまあ新品で。
ああ、
でも楽しいんでしょ？
楽しい
なんか知ったような感じで、それが楽しいんだろうみたいな。
そうそうそう、
いやでもいいな、楽しそう。そう、楽しそう、巡り合った時のなんか達成感がありそうな、
ね、
ありますね。
よし、じゃあ次タッツァン、
うん、あの動物って
ちょっと待って、聞いたことあんなこれ。
特になんかズバ抜けで好きな動物とかってあります？
好きな動物は猫ですね。
あ、
わかる。
あ、出た、わかるがもう一個来たよ。もう、ね、いただきました。
いや、そうなんですよ、僕もあの、
そうだね、
まあ、例えばね、ツイッターとかでね、
うん、
本当に猫をもう専門的に上げてらっしゃる方とか
も、
ひたすらタイムライン見てね、こう、あ、また、あ、出た出たみたいな。
そう、
そうそうそう、
そうだよね。
で、もうね、なんか今まで出てくださった方みんな
本当なん猫好きが
猫で多いね。ね、なんかね、
そうそうそうそう。
そっか、ね、いや、じゃあ癒しのこの動物癒し動画を見ることでも、例えば猫を、
そうですね、ですかね、基本的に猫ちゃんが多いかもしれないですね。
いいですね、猫。
飼ってたりはしないんですか？
飼ってたりもするんですけど。
そうなんですね。
はい、やっぱなんか動画だと動画でまたなんかそれは良さがあるというか。
お
こんな可愛い、あんな可愛く撮れないじゃないですか、自分で撮ろうと思ったら。あ、撮るの難しいんで。
結構あの偶然の産物とかもありますよね。
う
ん、
はいはいはいはい。
そうそうそ
う。でもいいですよね、うん、飼ってるんだからね。
いやだから、
いやもうそれ何よりね、触れるの
が一番。
目の前にいるとね、だけどね、やっぱ違うのよ、ね、
いやそう、
え、何が
違うのよ、やっぱね、動画で見ると違うのよ、う
ん、すげえ長くなるそうだなこれ。
いや俺はほら猫飼ってないけど、ハムスターがいてさ、ハムスターの動画もやっぱ流れてるわけよ。
はいはいはい、はい、うん、
やっぱね、いや自分の子が一番とは思うんだけど、
うん、
動画見るとね、可愛いんだよ。
よし、分かった、それは後で聞こう。
あ、後でいいの、
うん、後でいい、
いいの、喋っていいの、うん、マジで
後でね。
そっか、じゃあ俺が気になるところなんですけど、うんうん、この最初に聞いたみんなから呼ばれる愛称サリアンヌっていうふうに伺ったんですよ、うん、これって どこから来たものなんですか？確かに
これはなんか自分でつけたんですけど、
おーおーお
ー。なんか私 LINE のその名前あるじゃないですか、うんうん、それを今サリアンヌっていうのにしてて、
はい、
その前はちょっと本名とかで書いてたんですけど、
うんうん、
そのコスプレの友達とかとも LINE 交換することが多くて、本名をバレたくないなみたいな。でも知り合い、普通の友達にそのコスプレネームバレたくないなって思ってた時があって、
こっちにはこう、こっちにはこう、
なんかその中間を取ろうかなみたいな感じで、なんかそのまんまもうコスプレネームじゃなくて、ちょっとなんかアレンジして、で出てきたのがヌってなんか可愛いなみたいな、響きが可愛いなと思ってつけて、そしたらなんか学校の友達とかもみんなサリアンヌって専門時代とか呼ばれてて、でもうそのままずっとなんか サリアンヌっていうみんな周りほぼほとんどです
。
安定性。
そうですあのそう、俺らはねあの文章で読んでるとか見てたりするんでわかるんですけど、うんうん、サリアンヌっていうのがひらがななんですよね。これさ、うん、ひらがなだとより可愛くない？
可愛いよね。
う
ん、
ね、そう、だから字面がね可愛いの。
そう、字面が可愛い。
だから皆さんぜひひらがなでサリアンヌって書いてください。ね、そしたらね、じゃあもう一つぐらい聞こうかな。
うん、はい、もう一つ。
なんか聞きたいのある皆さん。
でも。
どうしようどうしよう。
なんかいいよ、なんでもいいよ。もうなんだったら一問一答じゃなくてもいいよ。
一問一答じゃなくても。
いやそうだね。プロフィールのところ、あ。池袋ハロウィンコスプレフェス、
これ10月
今年ですよね。
本当だね、今年ですね。今年10
月にやってるんですかね。
ハロウィンはちなみに衣装は
まだ秘密ですか？
衣装は、土曜日の方はアイカツっていうアニメの
あ、わかりますよ、
はい、コスプレをしました。そして2日目の28日はディズニーのコスチュームでステージに立たせていただきます。
おなるほど。
ね、ぜひちょっとね、これはちょっと探す、
ちょっとこの日は池袋の人口密度が
高かったんじゃないですか。俺らもう11月だからね、残念ながらねもう過ぎちゃってはいるんじゃない
ですか。そうだね、
過去にみんなで戻ろう。
聞きたいところですね。
そしたらね、ちょっとね、もうちょっと聞きたいんですね。ぼちぼちお時間がね、
うん、
ちょっと経っちゃったんで、ちょっとね気になるのがね、宣伝告知があるようなんですよね、うん、何か今後活動で何かあるんでしょうか。
はい、12月の23日、うん、ちょうど1ヶ月後ぐらいにライブに出演させていただくんですけども、タイトルがウィンターライブ、冬なのでウィンターライブ で、はい、で中野区にあるアートライブスペーススペシャルカラーズというところで、はい、出させていただきます。
はこちらは、あ、歌のイベントですか。
そうですね、歌のはい、ライブになってます。
そうですよね、だってさっきも歌もできるからや声優、
うん、そうですね、
そう、いろいろやられるからっていうことで歌っておっしゃってましたもんね。
そうですね。
じゃあ歌もやっぱりお好きなんですね。
はい、
歌われるの
は昔からずっと好きですね。
ああ、そうなんですね、うん、でこの23日のこのアートライブスペースですかね、
はい、
ここで歌われ何曲ぐらい歌われる予定なんですか。
3曲一応予定してます。わ
お、
へえ、それちょっと楽しみだね。
そうですね、
ウィンター冬
なんか歌う内容とかは
聞けちゃったりするのかな。
今のところ1曲は自分でオリジナル曲を作ろうと思ってて今準備中
で。
マ
ジですか、ヨウちゃん、
はい、あら
ヨウちゃん、あ、ちょっとここのパーソナリティ の横美穂も今オリジナル曲が
絶賛
制作中なの。
いろいろ教えていただきたい。
いやいや、私は
先輩ですよ。
本当です、先輩サリアンヌ先輩
いいな、いいな、
サリアンヌ
先輩。あ、オリジナル曲、
はい、
すごい
すごいね、いいな
え、全部自分でやるんですか。
いや、ちょっとメロディーと歌詞だけは自分でやって、あとは知り合いの方にちょっとお願いしようかなとか。あ、
編曲とかを依頼するような形なんですかね。
そうですね、
メロディーと歌詞は自分で。
だから作曲もしてらっしゃるってことですか、
うん、作曲そうですね、とりあえずメロディーぐらいはできるかなみたいな感じでちょっと挑戦してみようかなと思って。
そうそう、本当に先生だよ、
みんな。
本当
だよ、分かった、はい、
そうよ、
はい、クリエイティブ教えてもらいます、
うん、いいね。お、この時ってちなみにコスプレとかされるんですか。
コスプレはしない
です、ね、あ、この時はしないです。ちょっとね、コスプレ
はね、あのステージ衣装をね。
そうです、
ね、あ、そっか、 ね、それはそれでね、気になるね。
確かにこだわりがあるかもしれない。
ぜひぜひ、これは
ちょっとね、どうしてもね、コスプレが気になっちゃうんだよね。
どんだけ好きなんだよ、お
前コスプレ衣装とかどっかで見れないですかね。
ツイッターにいろいろ上げてるので。
ツイッターの方
に聞きました。ツイッターですって。
そしたらじゃ あの情報などもツイッターとか何か他のSNS とかでも配信されてたりするんですかね。
そうですね、メインは多分ツイッターで情報を載せるので、はい、うん、クロスサリアで多分検索してもらえば出ると思うので。
クロスサリア、
うん、
ぜひぜひ。
もう開いていい、はい、ちょっと探して、
ちょっと待って、
すみません、今携帯を持ってちょっと探してる。
あなたメインメインメイン、君メインだから。
え、だって見たいじゃん。
やり手を下ろせ
いいぞ、元家
ダメ
ダメ、後ほどね、
後ほど。
で、私たちもね、調べてね、あの見たいね。
いや、見ましょう、
コスプレ。
ちょっと見てみたい ね、うん、
そっか、ダメか。今すげえ見たい。
仕事して、仕事
わかりました、
わかりました、はい、
あ、仕事します、うん、じゃあね、どうしようかな。もうそろそろじゃあ次のコーナー行っちゃおうか。
あ、そうね、
行っちゃっていい。
うんうん、
OK。 じゃあね、次のコーナーも引き続き あの黒瀬さんにも入っていただきたいんですが、うん、一曲この間にですね曲を挟みたいんですね。曲紹介の方していただいてもよろしいでしょうか。
はい、では流していただく曲は私の大好きなアニメラブライブより夏色笑顔でワンツージャンプです。お願いします。
インディーズナイト。
たっさんが見ちゃいました。見ちゃいました。はい、ということでこのコーナーが始まってしまいました、うん、はい、
始まりましたね、
はい、ということでですね、まあ、すでに混ぜていただきまして、
そうだね、いつものようにね、
はい、じゃあね、今回もゲストのクロスサリアさんを占っていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあ、まあ今回ね、どっちがいい、サリアンヌがいい、
サリアンヌでいい、
サリアンヌさんが、選ばれたのは自分の本質ということで、はい、今もねここに力あるカードが積み上げられております。
お
じゃあ、続きやっていきますよ。
はい、
今ここに積んだカード、ちなみに向きはもうこれで大丈夫ですね。
はい、
はい、
向きとかあるんだね。
何もわかんない。
このカードを自分の思った配分でいいので3つに分けていただきます。もう1枚だけでもいいし、30枚50枚半分以上でもいいし、もうポンポンって3つに分けてください。
はい、
はい。
はい、
こういうのはね直感だよね。
直感です。はい、ということで、3つに分けていただきました、
うん、
でですね、まあ、ほぼほぼ当分で、やってますけど、じゃあ次このな3つの一番上のカードから一番あなたのことを呼んでいるカードがあると思うんですけど、そのカードを、まあ、横向きにペラッとめくってまた重ねてもらっていいですか。一番呼んでいるカードがあると思います。
読んでる。引き寄せられる、
ね、これやってる人しか分かんない。
左側、
はい、はいはい、じゃあ一番、そうですね、サリアンヌから見て、うん、左側のカードを、めくっていただきました。じゃあね、残りのカードも同じようにめくってもらいましょうか。
横向きに、
はい、同じ感じでね、
まず真ん中めくり、
おいおい、
そして右側を
ペロ、はい、ほうほうほう、はい、じゃあ出ましたということで、じゃあ解読していきます。
はい、
はい、じゃあまず一番初めにめくっていただきましたのがいわゆるアルカナ本質の最も最たるもの、一番深層心理にあるカードです。
へ
え、こちらですね、小アルカナっていう、まあ、種類の、この棒ですね、ロッドの4が出ましたっていうのをまず一つ、はい、で残りの2枚あとにめくってもらったやつはその深層心理を支えてくれる2枚のカードです。うん、全部ね正位置で出てますね。
本当だ、
はい、一つが、はい、これはねソードの3。
正位置ってなんだっけ。
正位置はまあ、ちゃんとした方向だね。
自分の方にちゃんと向いてるやつ。
あ、なるほど。
逆さまとかになってないやつ。
そう、逆さまなのは逆位置って言います、うん、今回は全部正位置、正しい位置です、
うん、本当だね。
はい、で、もう一枚、これはですね、あ、これも小アルカナか、
かっこいいカードですね。
ナイト・オブ・ペンタクルス。ペンタクルスっていうのは、まあ、お金みたいなもんですね。コインを持ってます。
騎士が馬に乗って、そうそう、コインを1枚持ってるの
が、ね、コインの騎士が出ました。はい、ということで、じゃあまず、一番本質となった深層心理にあるロッドの4なんですけども、
うん、
まずそのロッド、杖ですね、杖を持っている人っていうのは、その杖を使って歩くことができる、
うん、
前へ進むことができる人でございます。で、今回ね、うん、この4本の杖が、まあ、立たされていて、まあ、一つのアーチみたいになってますね。
なってますね。
これはそれで実りが、ここで、まあ、ちょっとした、まあ、何でしょう、今でいうフェスティバルですかね。はい、が、まあ、繰り広げられようとしているという感じですね。まあ、ちょっと華やかな、舞台がここに出来上がっております。
ほう、
うん、これがあなたのまず深層心理にあります。でちょっと支える方なんですけども、ちょっとね、ちょっと穏やかじゃないようなカードがね一つありまして、
ハートにね剣が3本ぐらい刺さってる。
そうなんですよ、もちろんそうそう、おっしゃった通りなんですけども、
うん、
ハートがちょっと傷ついているぞというカードがドドンと ね、もう1回だけじゃ飽き足らず3本も、ねね、剣が刺さってオルオル、
オルオル、
待ち針みたいに刺さってますけどもね。
心臓心理フェスティバルで心臓を3本刺されてる
いや何のフェスティバルやっていう感じになりますけど、まあまあ、うん、そういうカードが一つ、はい、そして、ナイト・オブ・ペンタクルスっていうのは、まあそうですね、コイン、お金ですね。お金っていうのは、あ、まあ、流通するもの、世界を動かすもの、うん、でしかもそれを、ナイト、騎士が持っている。騎士は馬に乗って、まあそうですね、主のために働き回ります。つまり、まあ、とても、このカードも動き回る、まあ、その能動的な、
はいはいはい、
カードでございます。そうですね、基本的にはその自分の中で、ね、舞台というか、なんだろう
表舞台みたいなこと。
そうですね、自分の中 の, そのステージが出来上がっている。しっかりとその見る末が 見る先が見据えているか。日本語ボロボロでございますけどね
自分のなんかあれ未来のビジョンがあるってことかな。
未来いいですね。未来のビジョンが
よかった、
ちゃんと出来上がっていますと。そうですね、で、まあ、それに向かう道のりもなんとなくその自分の中で構築されつつあるけども、ちょっとね、それを阻害する、物理的に阻害するものとか、それによってちょっと精神的に阻害してくるものもちょっと思い当たる節があるなみたいな、ちょっと邪魔してくる輩が何かあるなという。
それが真ん中のカードが表してるってこと
ですね。
あ、なるほど。深層心理のそのアーチで見据える先ができてるっていうのはあるんだけど、うん、でその上で、右側かのナイトがあるのも、これ能動的に動ける、
うん、動けますね。
動く
意欲が
ちゃんとでき備わってはいるんだけど、うん、それによって真ん中が
どうしても、ね、そう、それに比例するかのようにね、ちょっと阻害する何かをね、自分の中に思い当たるものがあるんじゃないか、
あるかもしれないと。
あるかもしれない。
すごい。でもね、強いなと思って、その大体ね、うん、多いのがこう阻害するものがあって、ちょっとね打ち負けてる状態っていうのがやっぱ多いのよ。
あ、
その精神、
一番深層
心理、心理のカードが、そうそうそう、うん、でもね、本当にビジョンが出来上がってるから、
うん、
多分めったなことじゃ折れない、は折れないだろうなってのが一つあります。でもちょっとめったなことがある場合もちょっとあるんじゃないかなっていう
危うさがあんだ
結構ね、そう
やばい、
荒ぼってるところもなくはないんじゃないかなという感じですかね。うん、でも、うん、折れなさそうだなっていう印象。
は
い、
おお、もう本当ですか。
はい、そうですね。
ここはもうね、サリアンヌさんのね、
うん、まあでもね、そうですよ、先ほどのねコーナーではありましたけども、
うん、
あれですよ、
どれですか、
折れない的な、そう継続は力なり、うん、これですね。多分ね、そう、多分立ち止まっても進もうとする力が、うん、サリアンヌさんにはあるんじゃないかなというのが、なんとかこのカードからも見て取れたなと、うん、いうところですね。
はいはいはい、これはなんか、はい、掘っていいのかな、なんか思い当たる、なんかちょっと合ってるみたいなとこ あるんですか。
なんか合ってるような気も。すごい。
そうですね。
まあね。
こういうのあれ、なんか自覚っていうものがあるものなの？
ね、
う
ん、
そういうわけじゃないの？
自覚がある場合もあるけど、結構ない場合が多いかもしれない。
じゃああれか、今みたいに聞いてもそうかなみたいな。
あれなのかなみたいなぐらいはあるかもしれない。
なんとなくそうかなぐらいなんだ。
でも多分そのプラス面はね、結構はっきりしてると思う。
あ、だから真ん中のハートの、そうそう、ハートに剣が刺さってるやつ、
そうそう、結構無意識だけど、そのマイナス面って結構その、
うん、
心の片隅に寄せたいから、人って、
はいはいはい、はい、
確かに、
あ、そうなんだ。じゃああんまりその意識はしてないけどっていうこと。
そうなると逆に気になるのがさ、
うん、
その深層心理が強固で動きも、うん、まあ、そういうの能動的なのもあるだけど、無意識化ではやっぱりちょっと傷ついてる部分があるかもしれないってことでしょ、要は。
まあそうです、
うん、そうじゃん。
これじゃあさ、それ動けてるじゃん、そのまま動けちゃってるとまずくねっていう、傷ついたままっていうふうに今単純にざっくり思っちゃったんだけど、
お
その強いが上に無意識動いちゃって、
うんうんうん、
みたいな。
今のあなたの喉みたいな感じですか。
それは言わない
で。なんかちょっとイガイガしてる
んでしょ。イガイガしてる。
なるほどね。
いいの、俺の話
は
いい
の。そうですね、 まあ、その立ち止まってもいいんですよ。立ち止まってもちゃんと未来を見据えられてたら僕としては問題ないかなと思うので、無謀はしないでっていう感じですね。
そうですね。なるほどね。
そんなところですかね。
無理はするなと、
はい、そうですね、はい、
なるほど、
まあ、そんなところでございます。じゃあ、はい、曲振りやっちゃっていいのかな。うん、はい、じゃあ私から、今回かけていただきます曲は米津玄師さんでルーザー。今回のゲストは声優&コスプレイヤーの黒津サリアさんでした。
ありがとうございました。
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 インディーズナイト。
お送りしてきました今夜のインディーズナイト、いかがだったでしょうか。そろそろお別れのお時間となりました。
この番組では皆様からのご意見ご感想などお待ちしております。オフィシャルサイトindiesnight.com indiesnight.com こちらにアクセスし、メールまたはメッセージでお送りください。
来週はパンクロックスキンヘッドバンドのレイズアフラックさんがお届けします。呼んでみましょう。せーの、
レイフラさん。
はい、みほ、ハッピーバースデー。あの日は楽しかったね。北垣さんと山田くん、北垣くんと山田くんかな。あの日の夜はね、俺とみほのシークレットナイトです。頑張ってね。
はい、ありがとうございます。
そんな暑い夜をね。
そうね、シークレットナイト、
シークレットナイト。 ちなみにあの後俺とタツさんもシークレットナイトして
から。シークレットナイト、それ。
あ、
マジか。
あー、あれね、はいはいはい、
ね、あれあれ、
何があったの、
あれね。
あ、ちょっと後で。
お互いそれぞれシークレットのこと。そう、シークレット。ただ今回のあれはシークレットにしないから。
何、どれ。
あれよ、
あれ。
気まぐれボックスのあの曲振り。
あれずるいよね。2人はね、アナウンスやんなかったんだからね。私はちゃんとやったんだから。
いや、僕もやりましたよ。
今度は絶対振るからな。
いやいや、関係ないよ。
じゃあ2人は覚えてろということで、私たちとはまた来月第3週にお会いしましょう。それでは今夜はこの辺で、お相手は横尾美穂と
山田瑞希と
北垣達弘でした。
バイ
バイ。
この番組はアーズプランニングの提供でお送りしました。